門郷と
ユノッチの
ディスタン3。10月22日土曜日、
はい、
21時となりました。皆さんこんばんは。
はい、
はい、加藤光と命のディスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
10月か、10月も終わりに近づいてきましたな。
今年も もうあと2ヶ月ちょいか。早い ね、
2ヶ月だな。早いな。
うん、
悔いが残らない生き方をしてますか？
そう言われると、
ねえ、もう残り2ヶ月やから、
うん、
悔いが残らないように精一杯いきましょうね。
早く帰国を作らないと。
帰国
はい、
あと2ヶ月でできるんか帰国。
お金を出せば。
そうですね。あれだってでもね、数年がかりで作るような武器だから、もともとは、
はい、
今だからねすぐできちゃうけどね。
まあね。
マリグナス装備はどうなの？集まってんの？
いや、もう今週全然時間がなくてログインできておりません。
はいはいはい、そうか。マリグナス装備も出ないね、あれね。
出ないね。
なかなか出ない、
まあ、だからこそこう、欲しくなるというか。
まあね、あれ最強だもん、防御だけで言ったら
ね。
防御と命中だけで言ったらもう最強だもん。
今2つ銅と
2つ、あれが1個出た。なんだっけ、マリグナスソード出た。
あ、
でもあれ使い道ないな。ソード、
私もソード出て、戦利品の中でマリグナスがつかない武器なんかあったじゃん。
なんだっけ、 トワイライトなんとかじゃなくて、なんだっけ、
あ、なんか確かそんなの、
私
のジョブだと装備できないやつなんだけどさ。
はいはいはいはい、はい、あれいいよね。
欲しくないものは出たんだけど。
はいはいはい、あのワンドでしょ、あの棒でしょ、片手コンでしょ。
そうそうそう、
あの片手コン、あれいいよね。あれは欲しい。
あのトレードできないのでね。
そうそうそうそうそう、
うん、
あれ欲しいわ。
一番最初にあれが出たのよ。
あ、そう。
マリグナスって名前つかないやつじゃんと思って、
で
やっと、あ、マリグナス装備出たと思ったら、ソードかよ、これも私の上じゃ使えないじゃんって、
マリグナスソード、あれ使い道ねえなあ、あれ片手剣だよね。片手剣のくせにさ、赤と青、装備できないんだよね。
そうなんだよね。
忍者も装備できないんだよね。
そう、
全然ダメじゃんと思って、
300
回ぐらいやったら揃うらしいんで。
道のり遠いな。
まあね、でもあのメリットポイント、あれ10ポイントで1回できるじゃん、で最大75ポイント貯められるじゃない、メリットポイントって。
あ、そうなんだ。
そう、だから75まで。
最大68ぐらいだから。
あ、そうなんだ。でも6回できるじゃん、ってことはそのフルで貯めて6回やって、でまたフルで貯めて6回やってを繰り返せば、それを10往復するだけで60回できるわけじゃない、だからそれを何往復すればいいんだ。
毎回勝てなかったりしますもん。
そうそうそうそう、俺も半分ぐらいしか勝てない、でもまあフルと6回あるいは7回を繰り返して5往復ぐらい、で一応全部揃うかもねっていう感じだね。
でも他にもやりたいこともあるねん。
いや、まあまあそうなんだけどね、
うん、
そう。でその間にシーフのさ、ジョブポイントがまた溜まっていったりしてね、もうちょっとで私スペリア3ですよ。チーフスペリアゼロだったのに。
どんだけやってんのよ。
いやいやいや、まあ、それしかやってないんだけどね。 だからあれだよね、そのマリグナス装備が全部揃うのが早いか、
うん、
チーフに星がつくのが早いかどっちかだよね。
そんなんかな。
うん、そんな感じ。あれシーフに星がつく方が絶対早いぞ。
本当？
うん、そんな感じ。
忍者でもついてないのに。
そう、俺は忍者ついてるもんだってもう。
ブ
ー。そうそうそう。
プレイ時間が違いすぎんのよ、私とあなたと。
そんなことないけど、そこまで言うほどやってないけどね。
何年間もやってるじゃない。
いや、もう何年間もやってるけどね。
そんな話はいいんだよ。
そう。で今日ね、うん、大きなニュースがまたありまして、
うん、
びっくりしたのが、
うん、
中古品大手のゲオが CD の取り扱いを中止。
ああ、はいはいはい、
うん。で、ハードオフも中古 CD の買取停止。
うん。
この後 CD は一体どうなってしまうんでしょうかということですよね。
ねえ。
これ結構大きいニュースじゃない？うん。
そんなにやっぱり売り買いされてないってこと？
誰も欲しがらんってことやな、もう。
は
あ、そうだから CD 自体の販売もないし、うん、中古屋もだからさ、
うん、
二足三文やからさ、買い取っても、うん、売れないし、
うん
うん、売れないし在庫たまるばっかりだし、
うん
うん、もう CD いらないですで中古屋さんが
もうやっぱりこう、うん、デジタル販売が進んできたからってことかな。
まあそれ以外なんやろな。
うん、
買わへんねん CD。
ほう、
うん、中古でも買わへんねん。
うん、
まだデジタルで買うもんね。
ああ、オタクは CD で買うけどな。
そう、まあオタクは CD で買うのかな。だって CD なんか買ってる人見たことある？最近。
いや私
まあでも最近って言っても5年前ぐらいじゃない、
うん、いやいや1ヶ月前。
マジっすか。
だって、ね、リリースイベントあるんだもん。
いやいや、リリースイベントだけ行ったらいいじゃないですか。
CD は買わず。いや、だ CD 買わなきゃいけないもん。
デジタルで買えばいいじゃない。
デジタルには参加券はつきません。
あ、そう。
はい。
めんどくせえな。
だから結局そういうので、うんうん、新品がリリース時に売れるだけで。うん
はいはいはい、
その後なんていうの、うん、中古で買おうっていう人がほとんどいなくなってんじゃない。
そういうことだろうね。
うん、
別にイベント参加しないですから曲が欲しいだけですから、うん、
そのね突然こうあの街中でふと聞いて、うんうん、あこの曲いいな買おうかなってなった時にデジタル販売で買うよね。
そうそうそう、イベント参加券とかいらないですから別に。
もう終わってるし。
そうそうそうそうそうそうってことなんだろうね、
うん
うん、当然中古屋にその CD 目当てで足を運ぶっていうことも当然ないと、
うん、
いうことなんですな。で最近デジタルの方はさ、
うん、
あの復刻とかさ、復刻というかその昔の、
うん、
もう CD はもう廃盤になっちゃってるけど、
うん、
デジタルでは復刻してはね配信しますよみたいな感じの、うん、結構増えてるからね、
うん、
だから古い CD を中古屋さんで探すとかっていうことも今はもう必要なくなってるんですよ、
うん、
で逆にねプレミアがついちゃってるようなものでも配信されてたりするんで、
うん、
CD がね、
うん、
そうだからそりゃなくなるよねと思って
ね。
でも逆にだから物が欲しいっていう人からしたら、
うん、
もうその販売チャンネルがなくなっちゃうわけだからさ一つ、
うん、
希少性はより高まるってことになるわけですよ。
そうだね。
そうなのであのアーティストの幻の CD ですよみたいなことになっていく可能性は十分にあると思うので、
うん、
なのでもうその紙くず同然ゴミ同然っていうものと、
うん、
すんごいお宝宝化してしまうものと、
うん、
こう二極化が進むんではないかなと。
なるほどね。
私読んでるんですけど、だからちょっと最近 CD 買おうかなっていう気分になってるんですけどね。
へえ。まあ、ちょっと前にそうね、レコードが結局さ、
うん、
今レコードを聞く人いないじゃん。プレイヤー持ってる人も少ないし、
うん、そうね、うん、
でたまにこう最新のそのアーティストたちが、
はいはい、
期間限定生産みたいな、もう枚数区切りで、レコードでの新曲みたいのを出して、プレミア価値みたいなのをつけてみたいな商法あるんだよね。
う
ん、
そうだから、希少性をうまく利用してっていう商売が今後出てくるかもな、
うん、ね。だからそのレコードが CD になっちゃったんだみたいな、
う
ん、
そうそう
ちょっと寂しい気持ちもありますが、
いや CD 出るんだみたいなさ、
うん、
時代がね、
ね、
ありえますよ。まあまあね、だからこう CD ももうレガシーデバイスに片足突っ込んでると
ね、うん、
なってるということなんですね、
うん、
まあ寂しい話ではありますけどね、
うん、
まあでもどんどん変わっていくんだろうね、
ね、
うん、あ、しまった忘れてた、
うん、
ラジオもレガシーデバイスやった、
はぁ、
あ、
はぁ、あ、はぁ、あ、
というわけで、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージリクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
ぬるっとぬるっといくのね
そうそうそうそう、
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。大丸ラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、本日もねレガシーデバイスでお送りしております。
はい、レガシーな私たちがお送りしております。
はい、じゃあ本日のテーマ、
はい、
〇〇女子について。
うん、
〇〇女子、
うん、
ガンプラ女子とか、
うん、
バイク女子とか、
うん、
キャンプ女子とか
ね、
今はね、
うん、
時代が変わったんでこれらの趣味に女子が熱中することが非常に多くなってきていると、
うん、
でもかつては、
うん、
あまり女子の趣味としては珍しかったものだよね。
そうだね、うん、
そう、女子の趣味としては珍しかったものたちが今、人気を得ていて、
うん、
でなおかつ、それを YouTube で発信する人が非常に増えていると、
うん、
ガンプラ女子なんて見たことなかったもんね。うん、そういう人たちが今増えてるんですって。
ほう、
でも逆に〇〇男子ってのはないんですよ。
あ、そっか。
お料理男子とかさ、
うん、
裁縫男子とかあんまいないんですよね。
そうね、
ねえ、でもガンプラ女子めっちゃ多いで。
あ、そう。
うん、でしかもすごい実力派な人が多くて、
うん、
うまっっていう人が多いんですよ。
へえ。
絶対裏で男が作ってんじゃないのって思うんだけど、
うん、
うん、なんでそんな渋い塗装すんのみたいなさ。
へえ。
うん、ね、絶対男の影響でしょとか思うんだけど。
まあでもこう旦那が作り始めて、
ね、
あのその影響で作りましたみたいな人は多いんじゃないかな、
うん、まあ絶対何らかの影響を受けてるよね。
うん、
うん、ねえ、なんかそれこそボトムズのさ、
うん、
スコープドッグとか作っててさ、
へえ
スコープドッグかっけーとか言って、ね、うん、でもアニメの方はあんま面白くなかったですみたいな、お前全然わかってねえとか思ってい
いじゃん別に。
そう、だから単純に、だからでも女子の視点だよねそれってね。
うん、
ボトムズの話って男からしたら、
うん、
盛り上がらないはずないんですよ。
どうだろう、
うん、男はあの手の話大好きだからね。だからね、だからスコープドッグ作ってる人も、
うん、
ボトムズのアニメはいまいちなんですけど、このボトムズかっこいいですよねって、単純にその造形の魅力にハマってるんですよ。デザインの魅力にハマってるんですよ。そう、だから男の影響を受けてボトムズ見始めたとかっていうのとは明らかに違うんで、視点がもう全然違うのよ。
へー。
あとあれとかさ、美容室じゃなくて、
うん、
理容店に行く女子が増えてるとかね。
へー、そうなの？それ初耳。
床屋さんに行くんですって。
へー。
あれがやってほしくて、顔を剃ってほしくて、うん、
あ、
そう、 利用店に行く女子とかもいるんですって。
へえ。
いや時代は変わったよね。
えでもさ、うん、化粧してかないってこと？
スピンリングちゃう？顔するんやから。
すげえな。
すげえすげえ。
うん。
まあ僕もだって命のすっぴん見たことないですもん。
あ、そう。
うん、
しょっちゅう見てるかな、あんたは。
いやいやいや、うん、あれでしょ、型があるんですよ、命の場合は。
ん？
ボールみたいな型があって、
うん、
そこに顔をグッて押し付けてから出てくるんでしょ、家を。
そうそうそう、スペアが何枚かあってね。
やかましいわ。
あ、ちょっとこれ劣化してきたなって思うとビリビリビリって剥がして、その予備のペタってこう。
知らんわ。お、すっぴんは誰にも見させられませんみたいなね。
でもよくいるよね、旦那にすらその夜、うん、夜まで化粧してさ、寝る直前まで化粧しててすっぴん見せたことないんです、うん、みたいな人。
そうそう、おろおろ、おったおった。美容部員の女の子で、
うん、
デパートのさ、百貨店の化粧品コーナーで、
うん、
働いてる女の子がいて、
うん、
今日もバッチリメイクっすねって言ったら、え、今日ナチュラルメイクなんだけどつって、マジで引いてた子だって。
なるほど、
うん、そういう感覚らしいな、
うん、
これどうなんすか、この現象は一体何なんでしょう。
まあ女性がやっぱり台頭してきたってことなんでしょうね。
でもガンプラ女子とかありえへんくない？
別にいいんじゃない、
うん、そう、
うん、なんか丸々女子っていう言い方をしなくてもいいんじゃないっていう気はするけどね。
まあなあ、
うん、
でも分類上仕方ないんだよね。
まあね、
そう、別にその女性蔑視的な意味じゃなくてさ、
うん、
うん、その分類上男子女子って分けてるんだけど、
うん、
あとカープ女子とかもそうだよね。
あ、
広島カープにあんまり興味ないのに、
うん、
広島カープの格好していくんだよね、あの人たちね。ガチで興味ある人もいるんだけど。
あなた先日お便りをくれた、うん、にわかが嫌いな人ですか？うん、
いやいやいや、僕にわかなのであんまりよくわからないんですけど。
うん、まあでもその本当に好きでやってる人と、
うんうん、
注目されたいがためにやってる人っていう、うん、そういう2タイプいるのは確かだろうね。
そうそうそう、あざとく狙ってやってる人と、
うん、
ガチな人と、
うん、
で大体人気があるのはガチの方なんですよ。
まあ、そりゃそうでしょう。
まあね、
うん、
いろいろいて楽しいんですけどね、
うん、
僕やっぱガチな人は好きですね、
うん、
そう、あのバイク女子とかでもね、ガチな人いるよね、
うん、
バイク4台目買っちゃいましたみたいなさ
ね。
YouTube どんだけ儲かんだよって話だよね。
え、でもそれだけじゃないでしょ
多分ね。
うん、
でもバイク4台は買えないよ。
すごいな
あ。ねえ、でバイク女子もね、あれなんですって、一番再生数が上がるのは、
うん、
立ちこけなんですって。
みんなこけるのを見たいの？
そう、こけるところが再生数上がるんですって。
まあだってこう男子がこけてるところを見てもつまらんじゃん、うん、
まあでも男子が立ちこけしても見るけどね。
そう？
うん。立ちこけしたことだってない人いないもんね、バイク乗りでね。
そうなんだ。
うん。だから自分の記憶と重ねるんじゃない？
うん、
ああ、俺もやったなみたいな。
うん。
大変なんだよ。
うん。
一こけうん万円ですからね。
でもさ、それ後ろに走ってる人が撮影してるならともかくさ。
うん、
なかなかそのこけてる様子を撮るの難しいよね、
うん、難しいよね。
こうドライブレコーダー的にあのハンドルの上にさ、カメラつけてる人とか、
うん、
ヘルメットにつけてる人とか いるじゃない、
はいはい、
だけどドライバー視点だけじゃん、
うん
うん、
だからドライバー視点でガタガタガタってその揺れるんだよ。だからまず、
うんうんうん、
でガタガタガタって揺れてバナーン倒れて、
うん、
で次のカットではバイクが横になってる映画送るわけですよ、うん、お前早く起こせよみたいなさ。 YouTuber の宿命だよね、撮っちゃうっていう、そこでさ、
うん、
ねえ、そうそう、いやーでもそういうね、
うん、
ことがあったりするわけ。これなんでだろうね、
うん、
こういう〇〇女子っていう、今まで女子の趣味じゃなかったようなことを、
うん、
女子がやり始めたっていうのはやっぱなんかあんのかね。
なんだろうね、
うん、
でも女性が強くなってきたんじゃないの
っていうことなのかな、
うん、
だからバイクなんかはもう特にそうだと思うんだけど、
うん、
風を切って走れる趣味なので、
うん、
男だけずるいよっていうことなんじゃないのかな、
うん、
こんな楽しみを、こんな楽しいことを男だけ独り占めしやがってみたいなさ、ところもあるんじゃない。
でもやっぱり日本人のその女子も、
うん、
体格が良くなってきたっていうこともあるんじゃない。
あるんかな、
うん、
うん、まあ足つかなかったりとか大変だけどね、結構バイクってね、
うん、
乗った、うん、命もだから一回乗ったら変わるよ絶対、
うん、
え、こんな楽しいのかって思う、うん、危ないけどね。あとはキャンプ女子とかさ、
うん、
キャンプ女子とか、
うん、
いなかったよね。
ね、
うん、あと釣り女子、
うん、
釣りをする女子も珍しかったよな昔は。
あー、そっか、
あれこそ暇な大人の男の趣味だったよな。
あー、私はもう子供の頃からお父さんに連れてってもらってたからさ、
うん、
うん
うん、
釣り女子とか、ね、普通にやってましたけど、うん、まあでも別に男の趣味なわけじゃないじゃない、
まあね、
男性の方が好きっていうのはもちろんわかるんだけど、
うんうんうん
うん、
そうそうそう、まさにそれでさ、そう、
うん、
男だけのものじゃないのよっていうね。
そうそうそう、
うん、
でもいいんじゃない、そういう風潮って。
うん、全然いいことだと思う。
うん、
うん、でそれがね、その人気者がまたそこから生まれてくるっていうのもね、
うん、
なかなか楽しいよね。
うん、
この人おもろいなっていう人いるもんね。
ね、
ねえ、まあでも面白いよね。
うん、
うん、いやもうだから女性の社会進出が進んだということと、女性がやっぱ貪欲になったってことじゃない。
うん、
うん、もう男だけのものにしとくにはもったいないわっていうさ、
うん、あとはもう時代的にさ、男女ってそんなに区切りすぎなくてもいいんじゃないっていう、
ね、どうなんですかね、
うん、うん、
っていうことだよね、
うん、
いやでもこれはこの流れは絶対いいことだと僕は思います。
うん、
見ちゃうもんだって、バイク女子とか、
うん、
バイク女子の YouTube とか見ちゃうもんね。
ね、
うん、でやっぱり楽しいし、
うん、
一緒に楽しめるっていうのはいいよね。
うん、
うん、
逆はないのかね。
ないんだよね、いろいろ探してるんだけどないこともないんだけど、
まあ結局は、うん、男社会だったっていうのもあるのかな、うん、
まあね、
うん、
うんうん、でもなんか奇妙な感じはでもするけどね、
うん、
女の子がスコープドッグ持ってかっけーって言ってる姿はちょっとやっぱり奇妙な感じはするけどね。
うん、
うん、時代は変わったな。
うん
うん、まあ一緒にね、男性も女性も関係なくみんなで楽しめる世の中が来たってことですかね。
うん、
いいですね、
うん、
とてもいいことだと思います
ね。
うん、ということでまあ今日は〇〇女子についてということで考えてみました。
はい
はい、はい、リスマニ告知です。
はい、
リスマニってなんじゃいっていうところをまずみんな知らないかもしれない、ひょっとしたら。
お
うん、毎月一つの作品を決めて、
うん、
月末にみんなまあもうそれ見てるものとして、
うん、
みんながその作品を鑑賞して、月末にああでもないこうでもないと、
うん、
作品についてこう深く語り合ってみようというコーナーですね。
はいはい、
で10月のお題 は地獄の花園。
はい、
地獄の花園ね、
うん、
地獄の花園というタイトルからね、
うん、
やっぱり地獄の黙示録みたいな
でもなんか地獄の花園って昭和っぽくない？
あ、昭和っぽい、
うん
うん、
なんでだろうね。
うん、でも昭和集するよ。
あ、そう、
うん、昭和っぽい感じの映画にはなってますね。 でもやっぱベトナム戦争の映画じゃん、地獄の黙示録って。
うん、
ちょっとやっぱりね、地獄の黙示録意識してる感じはするね。やっぱベトナム戦争に影響を受けてるんじゃないかな、この映画。アクションシーンがすごく多いので、やっぱりそのもう余計な脳書きはいいんだよ、
うん、
バトルを見てくれよっていう感じ。
うん、
うん、アクション映画ですね。
うん、
トークとかお話でその場が停滞するよりは、うん、もうこの連続して起こる巻き起こるアクションを見てくれよっていう感じの映画。
お、
うん、そうなので、それはぜひ見てほしいですね。
うん、
お話はね、
うん、
会社の中で OL 同士が争う、うん、戦うっていう話なんだけど、
うん、男性キャストって何人かはいるの？
何か、バカリズムさんともう一人なんかね、ヒロインというか ヒーローというか、
うん、
憧れの男性社員みたいな感じの人が一人出てきます。
あ、
ちょっとこれオチにちょっと直結するんで。
なるほど。
ちょっと言えないところではあるんですが、うんうん、あとOL 役でだから勝村さんとか出てくる。
うーん、 OL 役で
松尾佐藤さんと
か。女子なの？うん、
女子。
あら、うーん、
まあ、四天王みたいな感じで出てくるんだよ。
面白そうだな。
そうね、
うん、
うん、いやすごいっすよ。ぜひ見てください。うん、
はい、
お楽しみに。なので、来週リスマにやるんでね、お楽しみに。
はい、
以上リスマに告知でした。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
今日からですね、新コーナー、
うん、
エンディングの中に新コーナー入ります。
はい、
新コーナー、マユー・アントワネットの今日のためになる一言。
うん、
これはご存知ですか？
ご存知ないです。
うっそー、マユー・アントワネットは知ってるよね？
知らない。
うっそー、マジっすか？
次から次へとよく考えるね。
いや、何を言うてるんですか？あのね、ガンプラがないなら境界線機を買えばいいじゃない、
うん、
この名言ですよ。
確かに言ったよ。
言ったね。ガンプラがないなら境界線機を買えばいいじゃない。
その記憶はあるよ。
うん、これ200年ぐらい前に、
うん、
マユー・アントワネットという偉人が残した言葉なんですよ。
ちょっと待って、200年前に境界線機あったの？
うん、あったガンプラもあったよ普通に。うん、これマユー・アントワネットで、実は命が、うん、調べていくと、うん、直系の子孫にあたるということが分かりましてですね、
うん、
でこのヨーロッパで描かれた、うん、このマユー・アントワネットの書物から、
うん、
今日のね、今日の、なんていうのかな、名言、
うん、
要するにこう今の時代に照らし合わせてその本に書かれてる名言を、うん、リバイバルと言いますかね、
うん、
読んでもらおうかなと思っております、
うん、なるほど。
井上さん、自分でもおそらく気づいてなかったと思うんだけど、
うん、
マユー・アントワネットの直系だからね、あなた。
私死んだ時すごい葬儀やってもらえんのかな。
やってもらえるかもしれんな。
う
ん、でもあれだけどね、ギロチンにかけられて公開処刑される可能性もありますけどね。そうギロチン台で公開処刑ですわ。
まあ、どっちにしろ目立てるってことさ。
嫌だな、そんな目立ち方。そんな目立ち方は嫌だ。
じゃあありがたい格言を聞きなさい。
今日の格言お願いします。
はい、
ヤクルト1000がないなら納豆を買えばいいんです
か。はい、今週のですね、今日は何の話でしたっけ。〇〇女子の話でしたね。
ツッコミなんもないのこれ。
ツッコミないっす。
はあ、うん、
そこでね、その黙祷しながらね、
うん、
それを噛み締めて。
すごいな、なんか、うん、メンタル強くならないと無理で。
ね、噛み締めてからエンディングに入っていくというね。
はい、わかりました。
まるまる女子ね、今日ね、
うん、
まあ、いろんな人が出てきたねということね、
うん、
男性も女性も楽しめる、
うん、
とてもいいことだよねっていう話ですね、
うん、
そしてそうだね、来週ね、来週はリスマニです。
はい、そうですね、
10月5週目だもんね。
そうですね、
地獄の花園散々引っ張ってきましたけどね、うん、地獄の花園やっと見れますね、うん、
はい、
お楽しみにということですね。
はいはい。
もう、うん、あの構えずに軽い気持ちで見られるいい映画でございます。
うん。
オチは意外かな、意外かもしれないけど、もう最初の段階で読めるかな。
へえ、うん。まだ私見てないからね。
あ、そう、第三者視点で、うん、争いごとを一般 OL の第三者視点から見ていくんですよ。
うん。
その構図がね、
うん、
おかしいって気づければ、
うん、
なんとなくオチは見えてくるはず。
ほう。
まあまあまあ。あの私は読めました、
うん、
ということでございますね。地獄の花園、お楽しみに。
はい、
はい、では加藤光というのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい、お願いします。
はい、そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。